こんにちは、エンタメです。自分の色を出す3つの秘訣について音声セミナーを行います。よろしくお願いします。9割のブログは自分の色を出すことができていない。あなたはドキッとしたかもしれない。漠然と記事を書いていたところで、毎日記事を更新していったところで、やっぱり自分の色というものを出すことができなければ、数あるブログの中の一つとなってしまって、誰も立ち止まらないし、記事すら読んでもらうことはできない。では、どうすれば自分の色を、要は個性を出すことができるのか。これをしっかりと実施するためには、まず一つ目としては、自分が何者なのか、しっかりと自己分析するところからぜひ始めていただきたい。意外と自分は何者なのかっていうのをこう自己分析していない人が圧倒的に多い。例えば、どんな人生を生きてきたのか、あなたはどういう人物なのか、これをもう書けるだけ箇条書きにまずは全て出してみていただきたい。最低でもやっぱり50個ぐらい出すと、ブログタイトルだったりとか、ブログの説明文であったりとか、プロフィール記事とか、または記事ネタまでこう使えるテーマっていうのがたくさん発見できるんで、自分は何者なのかっていうのをまずは出してみる。ここをやっぱりやっている人っていうのは、ブログタイトルであったりとか、ブログ説明文、プロフィール記事、普段の記事とかもすごく魅力的だし、引きつけられるし、インパクトがあって面白い文章っていうのを書いている。理由としては、自分自身を自己分析して、その中でこう自分の強みだったりとか、弱みだったりとか、その強み弱みをしっかりとこう認識してるし、そうするとどういうテーマを選べばこう自分自身こう楽しんで書きやすいテーマをこう選ぶことができるのか、そういった部分も認識できるようになる。そのぐらいやっぱり自己分析、これがやっぱりできていない人ほど、自分の色というものを出すことができていない。で、次にこう2つ目としては、どういったことをすればいいかというと、全然自分の色を出していない人の特徴に、こう教科書とか参考書のような文章を書いている。これどういうことかというと、どういう文章がそういう教科書とか参考書のような文章かというと、感情がまるで入っていない文章。感情？文章に感情ってどうやって入れるの？みたいな。もしかしたらあなたはそのように感じるかもしれない。もしかしたら、いやいや、エンタメさん、私は感情をしっかりと入れて文章を書いていますよと。では、あなたに質問するけども、あなたが書いた文章に対して、どれだけの人が反応をしているか。反応っていうのは、例えばコメントがついたりとか、感想メールが来るとか、相談メールが来るとか。アクセスが、例えばブログだったら最低でも100アクセス以上とか300アクセス以上を超えているとか、もしその今あなたの例えばブログに特化した話すると、コメントが毎日つくとか、相談メールとか感想メールが毎日来るとか、アクセスがもう300とか500とか、1000以上、要はもう300アクセス以上とか、最低でもやっぱ100アクセスは超えておきてんで、100アクセス以上とか、検索エンジンからアクセスが集まっているとかっていう状態であれば、感情をしっかりと伝えることができている。でさらに、例えば何か商品を紹介したときに、無料でも有料でも紹介したときには必ず反応する人が10人以上はいる。このような状態であれば、しっかりとあなたのこう伝えたいことは伝わっているし、感情もきちんと入っているのかなというふうに、分析することができる。でもコメントが全然つかない、アクセス100未満、相談メールも感想メールも来ない、無料有料に関わらず何か商品を紹介しても1本も売れない、 まあ、または消化しても例えばもう3本以下とか全然売れないとかっていうことであれば、あなたの文章は教科書とか参考書のような文章になっている。例えば無料レポートに、表すとダウンロード数がこう100を突破しないとかであればやっぱり、まだまだ弱いし、無料レポートを書いて仮にたくさんダウンロードされたとしても感想が例えば一人も来ないとかであればやっぱり何も伝わっていないとか、まあ、読まれていないとか、まあ、そういった、可能性っていうのが強く出てきてしまうんで、まあ、何が言いたいかというと、感情を込めて文章を書くということをこれ日々訓練していかないと、まあ、なかなかこう自分の色というものを出すことは難しい。逆に言うと感情をしっかりと出すことができる人、感情表現が上手い人っていうのは反応というのはぐんぐん、高まっていくし、まあ、少ないアクセスでも、劇的な反応っていうのを、出すことができる。まあ、そのくらい感情ってめちゃくちゃこう大事なんで、まあ、喜怒哀楽の感情、これをいかに、文章で表現するか、まあ、これがやっぱりできる人っていうのは、まあ、非常に、反応の高い文章を書くことができる。で最後3つ目としては、まあ、どういう、方法があるかっていうと、まあ、いろんな方法があるんだけども、まあ、自分の色を出すというところに焦点を当てると、まあ、一つ目は自己分析をするということ、二つ目は感情を出すということ、で最後三つ目、伝えたい内容としては、まあ、しっかりとこう自分っていうものを、登場させてこう文章で伝えるということ、まあ、多いのがなんかこう人ごとのような解説だったりとか説明をしている人がすごく多い。まあ、どういうことかっていうと、例えば何か一つのテーマを解説するにしても本当になんかマニュアル通り説明するみたいな感じで、全然なんか面白くもないし、なんかどこにでもどこでもこう手に入るような情報だったりとか、まあ、説明っていうのをしている人がすごく多い。これはブログもそうだし無料レポートも同様なんだけども、どこでも手に入るような情報ってやっぱそこに価値はないので、じゃああなたはどうなのか、どうだったのか、どんな失敗を経て成功に至ったのかとか、例えばブログでこういうことを試した結果、こういう結果につながったとか、まあ、500アクセス突破したならば、じゃあ500アクセスを突破するまでにどういったことをやったのかとか、マインドが弱いんであれば、じゃあマインドは弱いっていうのはあなたにとってどういう状態の時に弱いというふうに感じたのか、でその弱い状態から、マインドセットがしっかりできたきっかけは何だったのか、現在マインドセットはどういうふうになっているのかとか、つまり一つのテーマに対してもちろんいろんな事例とか解説とか入れてもいいんだけども、じゃああなたはどうだったのか、まあ、自分の体験というものを、まあ、しっかりと伝えるということ、この体験っていうのはあなたにしか伝えることのできないエピソードであり、自分の色を出す、個性を出す最も効果的な方法なので、まあ、これがしっかりとできる人はこう、まあ、少数でもやっぱり劇的な高い反応っていうのを、まあ、出すことができる、まあ、そのくらい、まあ、効果的な方法なんで、今例えばもう全然反応が低い人ほど、まあ、感情もとりあえず入っていないし、自分も全然どういう人がよく分かんないんで、まあ、やっぱりそんな人の文章っていうのは、まあ、誰も読みたいと思わないし、面白いとも思わないので、当然だけどもファンっていうのは増えていかない。でも逆にしっかりとこうまずは自己分析をして、自分の強みは何なのかとか弱みは何なのかっていうのをしっかりと認識した上で、感情、喜怒哀楽の感情っていうのをうまく文章に込めて、でさらにまあ、一つのテーマに対して、じゃあ自分はどうだったのか。要は自分のを登場させて、文章にする。エピソードを添えて、文章にするとかっていうふうにこう自分を登場させるということをやっぱりやるだけでも、まあ、自分の色というものをしっかりと、 まあ、出すことができる。まあ、今言った内容を実践すれば、まあ、かなりこう自分の色というものを出すことはできると。ただどうしても本当にこれでいいのかなとか、文章書いたけどもこんな書き方でいいのかなとか、こういう伝え方でいいのかなという場合は、エントメブログ魂をゲットしたあなたはぜひ記事診断の依頼をしていただきたい。記事診断を通して私は、あなたのこう文章の書き方というものをチェックして、でアドバイスをさせていただくし、例えばスカイプコンサルであれば、あなたのこう今までの例えば体験だったりとか話を聞いた上で、まあ、今までにもこうやったことがあるんだけども、あなたの例えば強みというのを私が発見して、あなたはこうこうこういう強みがあるから、ここをうまく前面に押し出して、例えばプロフィールを書いた方がいいよとか、普段情報発信をした方がいいよとか、ここの強みを生かして、無料レポートだったりとか特典を作った方がいいよとかっていうアドバイスをさせていただく。まあ、そういった感じでやっぱりこう自分の強みを、持ってるのに気がついていない人って多いので、まあ、そういう人はやっぱり、エントメブログ魂をゲットした人は私がやっぱり、きっかけを作って、見つけて、でさらにこうその強みを、まあ、伸ばして、いただくための、まあ、アドバイスというものをやっぱさせていただくんで、強みが分かんないとか、強みは分かっているけどもどういうふうにすれば伸ばしていけるのかとか、どういうふうに有効活用すればいいのか分かんないということであれば、ぜひ、エントメブログ魂をゲットした人は私のサポートを通して、強みを発見したり、さらに強みを磨いて、いただきたい。まあ、まとめると、まあ、今回のこう自分の色を出す3つの秘訣っていうのは、しっかりとまずは、自己分析をするということ、感情を文章に込めるということ、で最後自分をしっかりと登場させて文章を書くということ、この3つをぜひ意識して、強く意識して日々文章っていうのを書いていただきたい。それでは以上になるけども、何かまあご不明点等があれば遠慮なくお問い合わせを無理質問してください。ありがとうございました。失礼いたします。